ヤンの保険タックル。元気おっきいの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。さて、今日はですね、とっても嬉しそうなヤンちゃんがゲストなんですけれども、なんかね、いつも怒ってたり、まあのニコニコしたり、いろんなパターンのヤンちゃんが見れるんですけれども、今日はなんか一段と器が大きくなったような気がします。体じゃないですよ。まあこのあたりね、ラジオでよかったなっていうのはね思うんですけれども、なんかちょっとヤンちゃんいいことあったのかなっていう感じです。というわけで、この後もヤンちゃんと共にお届けしていきますので、最後までお楽しみください。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、オープニングでもお話ししました通り、今日のゲストをヤンちゃんとともにお届けしていきます。ヤンちゃん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
ヤンちゃん、なんかいいことあったんですか。
ちょっとハッピーファーザーしてます。
ハッピーファーザー。
はい、
うん、ファーザーってことはお父さんよね。
そうです。
うん、
親の仕事終わりです。娘結婚決まりました。ありがとうございます。
おめでとうございます。
姫路市民の皆様のおかげです。
そんなにこれからもね、はい、ハッピーファーザーとしてますますね、はい、株式会社ヤンとともに発展していきますので、はい、体ちょっとやめてくださいね。健康はね、はい、シュッとお願いしますが、ぜひね、寛容に言っていただきたいなと思うんですけれども、はい、ハッピーファーザー、今日はどんなお話を。
実はですね、最近ね、その娘と買い物に大阪行ってました。その大阪駅のね、改札のすぐ近くで、2歳くらいの女の子はね、迷子になってたんだと思うんですよね。ママどこにいるのって言いながら泣いてね、必死で探してるんですよ。それで、まあ、改札口の方に向かってって言ってたので、まあこれはちょっとと思いまして、駆け寄ろうとしますとね、若いカップルの方が、まあ優しく聞いてあげて、まあお母さんを探してあげてたみたいですね。
めっちゃいい人やないですか。
でしょう。本当ね。それで、まあ、その後ね、数分後なんですが、まあお母さんらしき人とね、お姉ちゃんなのかな、まあお揃いの服で来た、3人で、手をつなぎながらね、歌を歌いながら、来た道を戻って行ってたと。で、まあ同じく、これと同じなんですが、まあお昼ご飯を取ってる時にですね、まあ隣の席に、まあちょっと足元が少しおぼつかないね、老夫婦の方も待ち座をされて、タブレットでね、今はね、レストラン行くとね、タブレットなんですね。でね、まあ、従業員の方も一生懸命こう注文の仕方を説明しましてね、やってたんですけど、やっぱりできないんですよね。で、まあそれをじっと見てました、私の、まあ、娘が、まあ立とうと、その聞いてあげようということで立とうとした時に、やっぱりその奥のね、テーブルの若いお嬢さんたちが、まあ注文を聞いてあげて、注文してあげてるんですよ。
めっちゃ優しい
でしょ。でめでたくね、その老夫婦は注文が完了したと。
やんちゃん、これめっちゃいい話なんですけど。
でしょ。
あの2つとも出遅れてますね。
そうなんですよ。一歩ちゃうちゃう、いやそんな話じゃなくて、思ったのはね、今時の若いもやりよるんですわ。だからね、そういう親切さとかね、思いやりを持ってね、まあ、小さな事件に自然に対応ができているっていうのはね、素晴らしいなっていうのね、もう続けさまに1日2回も。
もうそうなんですよね。やっぱり私も含めてね、私も含めて今の若いもんもやるでしょ。
ほんまにね、若い子だけですよ。若い子だけ限定ね。まあ、まあ、そのね、まあ、対極にあるというのかな、今の年寄り、 あかんですよね。
そうなんですか。まあ、そのハッピーファーザーどうですか。
まあ、ハッピーファーザーはね僕だけの幸せなんでほっといてくださいという話なんですけどね、うん、あの実はですね、うん、あの先ほどお話した方っていうのはね、うん、気持ちよく快適なお話なんですね、
う
ん
う
ん、
そうですそうです、
まあ、人には親切にっていう道徳的なお話なんですけどもね、うんうん、あの大さん予期不安
え
予期不安という言葉知ってます？
予期不安、
はい、
ちょっと待って四字熟語出た知らないです。
もう得意の四字熟なんですけどね、うん、まああの保険でいうところのですね、うん、起こってはいないこと、
うん、
目の不安を抱いて、うん、心配しまくるにね、うん、何を対策を取っていないこれは日本人に多くあるように思いますその結果としてね、
うん、
余計に不安を自分の中で増幅をさせてしまって、うん、不安を持ち高め続ける、まあ、非常によろしくない対処方法かな。
で、
まあ、その心配事がね現実になった時の対策を講じていないんですね、
うん、
でよってそのさらに悪くなる
うん、
いうようなことをまあ考える、これが予期不安ですね。
それわかるんですけれども、
はい、
具体的に言うと
例えばですね、うんうん、ちょっと保険からは道がそれるんですが、うんうん、いじめ問題、
うんうん、
あのよくねあの子供さんが自殺をされたり、
うんうん、
まあ、あのある話ですし、
うん、
いつまでもなくならないんですねこれって、うんうん、それでね、まあ、あの人が集まるといじめっていうのは大なり小なりどうしても起きてしまう自然現象と言ってもいいかもしれません。で、まあ、本来ねその教育現場が準備をするべきは何かというと、
うん、
いじめが起こった時に、うん、子どもたちを守る具体的な方法であることをやっぱ考えなきゃあるんですね、
うん
まあ、しかし、まあ、いじめをなくそうという意識はとっても皆さん強いんです、
うん、
真剣に考えておられるんですが、
うん、
その対処法というのがね具体的対処法というのがやっぱり、
うん
確立がされてるとは言い難い、
うんうんうん、確か
で現場の先生たちはねいじめが起こったらどうしようどうしようという、うん、そこばっかりに不安を高めて、うん、その講じていないというんですかね、うん、方法を取っていないでね、うん、それが続くとどうなると思います？
どうなるの？わかんない、
ねうん、なかったことにしようなんです。
うわ確かにそうかもしれない、
ね、うん、お家の中で小さい悩み事が起きた時にね、うん、あもうええわなかったことでしょ忘れよう、
ね、それが一番いいって私も思います
。いうことなんですよ、うん、つまりねその怒ってほしくないことは、
うん、
怒らないことに思い込むっていうのは人間の一つの傾向だそうです。
でもやんちゃんわかるけどこれヘビーですよやっぱり保険の番組なのでちょっと戻していきましょう、
はい、そうですね、うん、まあ元に戻しましょう、
はい、
でですね例えばね、
うん、
まあそのが
ん
になるのは今2人に1人、
うんうんうん、
いうことは 50% の確率なんですね。
そうです
ね。で、まあその反面、
うん、
私の家系はがん患者いないから、
うん、
2人に1人の確率が出てる中でがん家系があるのかないのかっていうのはあまり確率的には意味をなしていない。
そうですよね。
もう極論言えばね、
うん、
例えば私と私の家内、
うん、
どっちかはがんになるんです、
うん、
確率的に言うとですね、
うん、
両方ともならないかもしれないし、
うん、
両方ともなるかもしれないという話なんですが、
うん、
まあ現在の医療ではね、
うん、
まあ、あの金額は別にしまして、
うん、
あの金さえあればなんとか賄える方法がある、
う
ん、こんな病気になってきましたね、
うんうん、
まあ、あのこれがまあ今日のお話の起こってほしくないことの最悪を考えたらそうなった、
うん、
でそうこういう最善の解決策を考えておくことによって、うん、まあ、平穏に生きていきましょうよということですね、うん、で、まあ、もう一つ申し上げますと、心疾患のうちに急性心筋梗塞で 2.5% なんですよ、うん、
なんか、
はい、 これだけ耳にするのに 2.5% なんですよ。へえ。50% じゃなくて 2.5% しつこいですけどね。
いや、がんよりも全然、
そうなんですよ。
がんなんて今3人に2人とかっていうね、はいはい、話も出てきてるぐらいなので
ね。だからまあがんから言うと20分の1、
うん、
でまあ年齢やとか既往症にはまあ影響されるんですが、うん、正しくね、うん、怖がってほしい、
うん、
ね、まあ、怖いといっても 2.5% と 50% ですから、
うん、
どちらをどのくらい心配するか、
うんうんうん、
冷静に見ておくといいと思いますし、うん、病気になるのはみんな嫌なんです。私も大嫌いですけど、
うん、
だけど優先順位は何事にもあるわけですし、
うん、
まあ、ここは上手に無駄なく保険をかけてくださいという観点から見た時にという前提付きです、う
ん
う
ん、
で、自分の中の最悪への事柄は、うん、大事になる前に対処方法を考えて、うん、冷静にですよ、
うん、
解決策を出しておくこと、
うん、
ここが一番大事かな。
うん、
で、まあ、無駄やとかね、無駄やとか、うん、無謀無理無茶、
うん、
にならないようにね、ある種のその心の安寧というんですかね。
そうですよ、
はい、これはもうとっても大事です、
うん、
はい、
まあ、うん、
ですね、まあ、どうでしょうね、まあまあ確率論だけで言い切っちゃうと辛いんですけども
いや辛い
ね。だけどまあ本質とその意義、費用対効果っていうのはやはり大事ですし、
うん、
無尽蔵にお金があるわけでもないのでね、うん、私たちのまあその業界の問題でもあるんですけども、うん、保険っていうのは困った時にこそ役立つ、これが大事、
うん、
ね。まあ、安いに越したことはないんですけども、うん、まあ、限定やとか保証を下げれば、うん、もちろん保険は下がるわけです。保険料は下がるわけですよ、
うん、
合理的で無駄のない保険契約やは弊社の売りでもあるんですけども、うん、安くするだけっていうのは意味がなくなる、もしくは半減しちゃう、
うん、
いうことなので、まあどうでしょうね。
いやー本当に難しい、
ね、
まあ、じゃあね、
はい、
ちょっと CM 挟んで、
はい、
今一度考えてみましょう。
はい、ありがとうございます。
父ちゃん車に保険ない、
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない、
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、ヤンチャともにお送りしていますが、ヤンチャジュニア前にも言ってましたよね、なんか小さな確率に惑わされずに見極めましょうって。
そうなんです、はい、もうテーマですねこれ、
ね、だからもうヤンチャが言ってること、はい、本当に大事な観点だと思うんですけれども、はいはい、今一度まとめをお願いいたします、
は
い、
保険ってね実は安くできるんです、
う
ん、もうその費用対効果を考えなくて、うん、安くしようと思っていくらでも安くなります、うん、まあ一番分かりやすい話が自動車保険ですよね、うん、安心をもっと安くというコマーシャルがありますが、その通りだと思うんですが、うん、例えば自動車保険だけで言いますと、事故をしないゾーン、うん、年齢層を集めて、
うん、
そこだけにセグメントしていくと、うんうん、保険料っていくらでも安くなるんですね。
確かに
事故しないんだもん
今日
でしょ
う、うん、
だからその事故しないところばっかり集めていって安いよ安いよって言われてもそれは無理ですし、
うんうん、
じゃあね私どもの立場で言いますと、
うん、
そこのセグメントされた領域から外れた人たちはより高くなるんですね、
う
ん、だって安いとこ取っていっちゃうんだもん。
いやということはもう今日の、
はい、
なんかもう話すごいやっぱり保険に入らないといけないなと思ったし、はいはい、安かろう悪かろうじゃあかんしっていうのも分かったし、
はい、
それより今日いただいた一番のお土産は、はい、予期不安かなと思うんですけれども、
ですよね、
この予期不安、はい、キーワードとして持って、
はい、まあ、
保険加入などに対してもこれからの生活でもね、生かしていきたいなと思いますね。
それを考えていただければ今日の四字熟語大丈夫です、
はい、というわけで予期不安、今日のお土産でした。
持って帰ってね。